あ、皆さんこんにちは。
はい、こんにちは。
はい、こんな感じで別ラジでございます。はい、ですね、今回アンケートをね、募集しました。
はい、
ま、記憶なくすほど、いや、酔っ払って記憶なくしたことあるないで、
はいはいはい、
で、あ、ごめんなさいね、今喉の調子が本当悪い。
あの、ね、ガサガサだし、
昨日
声出てないし、
昨日から喉が痛くてですね。
あ、ライブ行ってたかじゃなくて。
いや、全然もう不節制ですかね。
盛り上がりすぎちゃったみたいな。
そうですね、カラオケ行きすぎたいみたいな。ないんですよ、そうじゃないんですけど、まあ、酔っ払って記憶をなくしたことがあるないでちょっと調べてみましたね。大調査、別ラジアカウントでしてみたところなんですけども、結果から先に言います。ある 33%、 ない 67% ってことで、
なんかこう結果を聞くと意外とみんなないんだな。
もう15票来ましたよ、
はい、
結果的に。あ、でないということでした。
なんかもっともっといろんな人が記憶なくせそうな雰囲気はありますけど、
もっと記憶なくせよって
なくしていこうぜっていう。
遠野さんあるんですか？
僕は全然余裕で、
いや、僕が本当ないんです。まあ、飲まないっていうのもあるんですけど、
僕は常時飲んでるんで。
ああ、なるほど。
どうしたら若い時なんか本当に月に1回ぐらいは記憶なかった時は。
ああ、そんなにですか？
はい、特にね、まあ、外飲み行くんでね。
ああ、はいはい、
やっぱりのちょっとありがちですよね。
まあ、外で記憶をなくしたと。
まあ、今のところそんな広い目なとこもないですけど、今の、ま
あ、今の、あ、痛い目にはあってない。財布がないとか。
そういうことはないですね、やっぱり。日本って平和だなと思って。
ゴミ捨て場で寝てたとかないですか？
うん、まあ、そういうことはないですね、
やっぱり。身ぐるみ剥がされてたのもない
ですね。なんか勝手に電車に乗って、なんか乗り過ごしてたとか、それぐらいですね。
なるほど。まあ、そんなこんなで。一応コメントも来てますけども。かげちゃさんから。記憶はあるけど、堤防、斜面は芝生から、滑り落ちた経験ならある。
そういえば、単純に酔っ払って、もう、千鳥足でってことですね。
足を滑らしたってだけですね。
滑らしたっていう。まあ、ね、そういうこともありますよ。
まあまあ、僕がお酒を飲まない。失敗したくないっていうのがあるんでね。やっぱこう。
まあまあまあ、いい心がけですね。
用心深い性格なんで。まあ、そんな、なんでね。っていうことでした。ごめんなさいね、今回、ちょっと、喉が。天竜みたいになってますけど。天竜よりは聞きやすいかな。
聞き取りやすいかな。まだ聞きやすいです。まだ聞きやす
い。っていう感じで。
じゃあ、まあ、徐々に直してってください。
徐々に。今回はこんな感じで、お聞き苦しいですけど、よろしくお願いしますね。
はい、
という感じでタイトルコールいきましょう。別にあなたのためにラジオやってんじゃないんだからね、略して。
別ラジ。
はい。そんなもので、なんですけど、なんですか、今回は持ち込み企画はあるんですか？
はい、前回言いましたけど、今回は、前回はね、女性の話をしたんで、
はい、
今回我々ね、女性の立場になって、
はいはい、
男性の話をしようと。
男性の話を、はい。
はい、ということになりました。
うん、で、どういう話をすればいいでしょう。
今回は、前回はまあ理想の彼女、
うんうん、
みたいな話しましたけど、今回はなんか、抱かれたい男ベスト3っていう、分かりやすい感じで、
はいはい、
話しようかなと思ってます。
なるほど。
はい、
でも、なんか、事前になんか、言われたんですけど、男性声優で固めるんですか？
はい、それもなんかこれ番組上分かりやすいじゃないですか。
番組上分かりやすい。
想像しやすい。まあオールジャンル OK だったんですけど、
うん、
なんかね、やっぱり僕らなんて言うでしょう、
声優オタク、
うん、声優オタクなんで、
あ、
まあ分かりやすいのかなと思って、まあ結構もあると思うんですよ、好きな男性声優多分あると思うんで、
はいはい、
そういうなんかね、そういうそこの方がなんか詳細もう分かるんじゃないかなっていう。先生は限定させてもらいました。
なるほど。な、僕、はい、声優じゃなかったら、この俳優さんとしては石黒賢さんとかいいかなって思ってたんですけどね。
はい、
ちょっと胸毛があってこうワイルドな感じで石黒賢さんとか、ね、いいかなって思ってたんですけどね。まあまあまあ、声優さんってことでね、
一応番組の趣旨に合わせてもらって、
まあ、
まあ、これ
そうですね
っていう形の方がいいのかなと思って、やっぱり、
まあ、そんな話をしていきたいんですけど、はい、まあ全然、ね、トークテーマがないんでね、今回も。
まあまあ、まあね、今月はこのままずっとなんか適当な話しましょう。
適当な話しますか。
そうです。まあこれでなんかまたね、まあちょっと時差ありますけど、多分、
はい、
この意見に対してなんか意見をまた送ってもらえれば結構なんで。
そうですね。これまた意見を募れることができたら、はい、できたらいいなと思います。はい、こんな感じで今回もよろしくお願いします。
はい、お願いします。
ヒーローと、
トーロの、
レツラジ。はい、改めまして、パーソナリティのヒーローです。
トーロです。
本当に、
声が聞こえにづらいな、なんか。
もうやばい。なんかもうピッコロ大魔王みたいな、うわーって卵が口から出ちゃう。
声がな。
本当にこんなことになるとは思ってなかったですね。
単純に体調悪いの？
普通にもう昨日からずっと喉飴舐めてます。それぐらいもう喉がガスで、もう声優だったらもうアウトですね。
ガリガリですね。
声優だったらもう完全にもうダメなやつです。
今日の収録が飛ばしですね。
飛ばしで別日収録みたいなね。
別で本当あの演者に迷惑かけたり、
ね、やるでしょうけど、まあまあまあね、そんなことでなんですかね。
最近ありました？
はい、
触りから最近なんかありました？
最近なんかありました。僕もね、別にね、これはライブ行ったって話があるんですけど、これはね、りょうやんの会に温めとこうかなと思ってね、ちょっと。
あ、そうですね。まあその話は僕もあまり多分興味ないの乗ってあげられないんで。
そうですね。僕がおすすめしてるバンドがあるんだよっていう話なんですけど。
そう、あるね。
多分ね、りょうやんぐらいしか多分乗ってくれないと思う。
そうですね。まあまあまあ。
正直ガチャ X ピンのことはどうとも思ってない感じですか？
いや、なんか、まあちゃんと聞いたことないんでね。ちょっとあげる場合好きだっていうのは知ってますけど、ちゃんと聞いたことないんで。
ああ、今度動画を紹介しましょうか。ありつけ。
いや、なんか、これ聞く機会がない
の。これの感想を聞かせてくださいみたいな。ライブ映像を見せて。
なんか、ちゃんと聞いたらいいんだろうけど、なんか、なかなか巡り合う機会がないので。
ああ、まあですね。
はい。
まあ、そうですね。はいはいはい。で、まあそうとか、あとは、まだなんだろう、この前、ちょうど、木曜日の夜でしたかね、あゆみさんの番組でがありまして、毎週やってるんですけど、はい、電脳妄想開発室っていうのは500回を迎えたっていうのでね。
ああ、めでたい。
でそれで毎回リスナー のノベルティがあるんですよね、
はい、
あの番組で毎回1名様なんですけど、毎週それをステッカーが当たるみたいなのがやつが今回3名に当たるっていうので、
はい、
確率が上がったんで、僕がちょっと1枚手に入れちゃいました。
いや、最近いいですね。
ノベルティついてますね。
最近来てますね。
来てます。今月、なんか直筆のものが届きがちっていう。
いや、届きがちですね。うん、いやそのうちなんかもう死ぬんじゃないですか。
もう本当にね、この喉がね、喉が死への第一歩。
そのせい、なんですか、その、あれですか、それがなんか読まれて、挑戦して、なんか嬉しく叫んだんですか？それで喉がガラガラになって。
そんなね、叫ぶほどのね、あれじゃないですよ、コウドリぐらいはしましたよ。
踊ってないかもね。
踊るため人間ってことで、
まあ
近況っていうのはそんなもんですかね。そちらなんかありました？
特にないですね。特にです。特に、あ、まあ、
どうします
ね。特にというかは、まあ、たった今日ですけど、
はいはい、
なんかパッとなんかね、なんかの動画かなんかで見て、
はい、
この料理作りたいなと思って。
料理を作る、はい。
はい。今さっきぐらいまでバクテを作ってました。
なんですか、それは。
バクテ、シンガポール風の、なんか豚肉煮込みみたいなやつで。
ほう。
なんかコンシーラーとか入って、なんか豚のスペアリブとかを煮るっていう。
そんなのあるんですね。
あるんですよ。なんか、まあ美味しかった。
またね、こう、調べてみないとね。
とバクテ美味しかった。なかなか、なんか、前からなんかそういう料理はあるよってのは知ってたんですけど、外で食う機会もないし、そう思ってなんか自分で作ってみようと思って。
はいはいはい。
簡単に作られて、ほんと肉下ごしらえして、あと煮るだけみたいな。
へ
ぇ、ぶち込んで煮るだけみたいな感じで、美味しかったです
。男の料理
ってぜひ、皆さんぜひおすすめです、バクテ。
ああ、じゃあ、動画サイトとか見ればいいですか？
まあ、バクテでググってもなんか全然出てくるんで。
なるほど。
まあ、多分、高知とかは多分ね、その、お店で食えるような場所ないと思うから、自作だと思うんですけど。
なるほど。
なかなか美味しそうな。香辛料が来てなんか、
はい。
感じで美味しかったですよ。ぐらいです。
ぐらいですか。
はい。
じゃあ、ニンテンドーダイレクトの話しますか。
ニンテンドーダイレクトの話、なんかなんかあるんですか、ニンテンドー。
まあ、いろいろありましたけど。スイッチで、スーパーファミコンができるっていう。
は
い、
ああ、ありましたね。ありました。
まあ、できるっつってもね、いろいろラインナップ見ましたけども。なんかミニスーファミと被ってるな、みたいな。ラインナップが。
このミニスーファミも買 買うまでもない人にはいいんじゃないですか。
まあそうですね、はい、持ってないんで、ああ、
ね、
スイッチでできるんだって思って、
ちょっとカービィとかやりたいですもんね、たまに。
カービィ3やったことないんですよ僕。
カービィとかやりたいな、
あのカービィって2までしかちょっと2はやったことはゲームボーイでねあるんですけど、
それぐらいですね。
あ、まああとはそうですね、マリオワールドとかぷよぷよ2とか、
ああはい、
そういうのがあったなっていうので、あとあれ巻き戻し機能がやっぱ便利だなっていうあるんですよ。30秒前まで巻き戻すことができて、
リセットというか、じゃあ本当にアクションゲームとかはこうクリアがね簡単になるそうだ
って F0 ですそれをちょっとやってるっていうのをツイッターでちょっと投稿してる人がいて、抜かれるところを、
うん、
そいつの真正面に立つことで、
うん、
抜かせないっていう。
それで楽しいのかな、やつじゃなくて。
1位取るっていう。
楽しくねえだろうな、そのやつけど。
その、本当に、何回も時を巻き戻すみたいな。すごいなっていう。まあまあ、まあ、
なんかあれですね、どっちかっていうと、アリの課長のおすすめの機能です
よ
ね。
そう、魔界村も入ってますからね、ちょうど。
そうそうそう、ぜひおすすめです。
ぜひおすすめですね。そんな、ね、任天堂の話だったりとか、まあ スマブラにテリーですか。
そう、スマブラにテリーがね、ついに。あとなぜテリーなのかっていうのが気になりますけど、
まあ、海外受けでしょ、完全に。
どうでしょうね、なんかイメージ、まあでも確かになんか、でもなんかちょっとね、ネット話題になってますけど、若い子だったら、お前誰やねんって。
いや、お前誰やねんは、まあ、でも言っちゃダメでしょ。なんていうか、放課後ティータイムの曲って知らずにバンドリの曲でしょって言ってるようなもんでしょ。
そんな話題もあった
。その話題もありましたけど。
そんな話題もあった。
だからジェネレーションギャップってすごいなっていう。
いやでもテリーはそうでしょ。
あ、
でそもそも下手したら
テリー誰、ドラクエみたいな、うん、それはそれで古いなって。
それは古い。いや下手したら KOF のキャラクターって思ってる人が大半でしょ。
ああ、確かに。その
ガロー伝説っていう存在を知らないっていう、うん、
そうですね。
そう
ユリ坂崎とかも知らぬ今井とかもKOF でしょみんなみたいな。
そうそう、だから元を知らないっていう可能性があるので。
確かにそうですね。
逆に言うとガロー KOF のキャラクターだって思ってる人がまだまだ優秀ぐらい出したら、でしかもなんかそれ思うんですけど、他のゲームに出張で重ねてるキャラクターが大体ギースなので。
ああ、確かに、はいはい。
なぜか鉄拳とかもギースじゃないですか。
ああ
、なんか主人公の言い方テリーが重ねてないので。主人公のテリーが重ねてるのってあれかな、ここ最近で出たのって、なんだっけ、格闘ゲーム出てますよね。なんだっけ、最近の名前
ですね。何、ヒロインズですか。
じゃあそれもそうですけど、他の作品で SNK じゃないやつ作品に活躍されてるっていう。
ああ、でテリーがですか。
あ、ファイティングレイヤー EX か、テリーが。
へ
え、ぐらいなんだ。あと他のキャラでも結構なんですか、まあ鉄拳はね、ギースだし。
はいはい、
ギース歌詞だし結構多いですもんね。
ギース割と出ますね。
そうそう、でから、まあそう、まあね、まあ、知らない人いても当然なんじゃないかなと思う。
まあね、まあちょっとね、SNK のキャラから出るんじゃないかっていうのが何日か前にリークされてましたよね。
まあでもなんか僕テリーだとは思ってなかった。なんかてっきり思ってた。なんか僕のイメージだ、なんかまたイオリとか。
ああ、わかります。僕も草薙京とイオリのなんか2パターンでカラーバリエーションみたいな感じかな。
あれ、まあ海外受けが悪いというかあれかな、どのバージョン出すかによって揉めるのかな。
ああ、やっぱこう全部見てると海外の反応が大きいですね、どのキャラクター。
まあ、あとは分かりやすい主人公像があるかもな。
うん、
まあ、一応ガロー伝説じゃなくて、龍吾かけんはダブル主人公なんで、
はいはいはい。
ね、龍とロバートどっち出すんだって問題になりそうですけど、そうそう、なんで、まあ、ガローはあくまでもテリーだよって
なんで、ね、ダブルロードコンテンツ、そろそろ女の子キャラ欲しいなってちょっと思っちゃいますけど。
じゃあ何ですか、ガロー伝説からホタラとか出します。
え、でもSNK カブリックですか、次も。
リブルルとか出します。
でもそのね、参
戦、毎回作品ごとに声優が変わることでおなじみの
参戦ムービーをね、こう見てるとナコルルが招待状を取り損ねたみたいな動画もありました
ね。うん、なんでしょうね、SNK で女性キャラって出しちゃって、でも知らぬ今井なんじゃないの。
知らぬ今井になっちゃいますと、デッドアライブ出ちゃってますからね。
そうそう、デッドアライブ出てますからね。あとなんだろうな、
でも他社、あとこの他社って考えるとね、出てない他社、
あと
光栄テクモあたりとか、
まあ、任天堂に出せるのかっていう、
デッドアライブ出せないかっていう性的すぎますよね。
まあでもね、どうだろうね、まあ、それこそあの別の作品ですけど、まあ、まあ、アクシステムワークスっていう、あの、まあ、ギルティとかを作ってるゲーム会社があるんですけど、そこはなんか、あの、最近なんだっけ、戦乱カグラが参戦して、
ああ。
そう、あの、ブレイブルークのスタックバトルという、戦乱カグラのキャラクターが出るのかなとか、他の作品からどんどん引っ張ってきてるんで、
はいはいはいはい。
もはやもう、格ゲーじゃないキャラクターをどんどん、まあ、可能性はありますよね、多分。そういう、まあ、スマブラぐらいになったらって感じじゃないですか。何が出てもなんか許されるんで。
まあ、許されますね。しかも枠をまた増やせるっていうね。
そうそうそ う, そう、どんどん可能性が出てくるし、
今後も出すみたいな、
そう
言ってるんで、
まあまあまあ、でもなんか僕個人的な希望としては、まあカプコンが竜と剣が出てるんで、テリーともう一人ぐらいは出てほしいなと思うんですけど、実戦系的に。例えばまあ普通に言ったら竜とか、
竜、はいはいはい、
まだあれだありましたね、 SLK もヒロインの中で一個出るとしたらアテナだな、多分。
あって、なるほど。
まあ、カップ、まあ、一応原作があって、サイコソルジャーがあって、カップ、あれか、ケオスも出て、まあ、ずっと出てるんです。欠かさず出てるんです。まあ、あってなの、ありそうな感じが。
そうですね。まあまあ、まあ、今後に期待ですね。
まあまあね。まあ、あの、まあ、スマブラはどの作品が出ても違和感はないんで。
ないんで、まあまあ。まあ、何出てもお祭りです。
そうです。
って感じです。まあ、多分。まあ、それ。ぐらいですかね、近況としては。あとなんか、ね、なんかあります、なんか。
いや、どうないし特にないし、
ないですね。任天堂ダイレクトもそれぐらいの目玉がそれぐらいです、
ね。まああとあれですか、世間的にはみんなモンハンやってるよっていう今。
ああ、アイスなんです
か、アイスなんとか、何、アイスクライマーですか、モンスターハンターアイスクライマーですか、
アイスクライマ
ーペンギンの着ぐるみを着ると最強なんですよ。
ねえ、上に行くって
、ずっとスクロールしていくんですか、なんか。だから、それは2回当たるって言うんですよ、多分ね。
アイスなんでしたっけね。
はい、ね、いうぐらいです。
なんだっけ、なんだっけ、みたいな感じの。
うん、
じゃあ本編いきますか、本題いきますか。
じゃあ、本題いきましょう。
抱かれたい男、ランキング。
というわけで、今回、本題、持ち込みでございます。
はい、
これは単純に、まあ、どんな、男性としての人もいいし、女性としてもいいんですけど、まあ、男としてこういう男好きだなっていうのを話をしましょう。3人選びましょうっていう企画でございます。はい、今回は前回もやりましたけど、
はい、
番組の趣旨に合わせていただいて、好きな男性声優を3人選んでいただこうかなと思います。
なるほど。
はい。
交代に。
じゃあベスト3から、じゃあ交代に、まあ、理由とかね、まあ、そういうなんか気持ちね、単純にこういうとこが好きだとか、
ああなるほど、
ね、あとなんか私だったらこうなんみたいな話もどんどんしていただければいいと思います。
そうですね。
ちなみに僕は前回同様ガチガチできてます。
ガチガチですか、マジですか。
ガチガチできてます。
ちょっと受け狙ってる
いや、もう全然ガチガチで趣味丸出しでいってます。
ああそうですか、
はい、
僕言っても男性声優本当にあまり注目してこなかったジャンルだったりするんで、ちょっと悩みました。
ど
れ着ても別に、そうだな、感じだったんで。ちょっと、一つ目僕からね、じゃあ、
あゆるからどうぞ。じゃあ、第3位は。
第3位、梶裕貴ですかね。
ああ、すごいですね。なんか若い子みたいですね。
いや
なんか、すごい。
ちょっと、どういうテクニックをしてくれるか、で、抱いてくれるのか。ちょっと気になるな。
直接体。
ちょっと気になるなっていう
勇気の体が欲しいと、
梶裕貴の勇気の体をちょっとどんなものかと、綾菜を抱いてるから体はどんな感じで
関節、よくはその肉体的な感じでいくんです
ね。関節的にどう、
声がいいとかそういうことじゃなくて、
まあでもまあもちろん声とかもね、そのいろんな主演作とかありますしね、
まあいい声とかしてますよ。もはや日本を代表する、まあ、イケボ声優の一人ですね、梶裕貴君。
もう今はもうミックスとか見てますからね、本当に足立みつる好きなんで僕はミックス見てるんですよ。いいな
って、まあ、あとあれじゃないですか、まあ、世間で知られるんだったのは何ですかね、進撃の巨人ぐらいかな。
進撃の巨人ですね、
うん、そうですね。 NHK の例えば梶君としては、
うん、
梶君って言ったんですけど、多分同い年ぐらいですね。もうちょっとだ、
梶君、梶君みたいなね人もいます
まあまあまあ、でもね、そういうこと先日あの武田さんとのご結婚も発表されて
されたっていう、はい、
ね、はい、非常によろしいかと思います。
いろいろなんかよからぬネット上ではね、いろんな話も聞きますけど沖縄、
はい、
そこについては触れない方がいいですかね。
まあまあまあまあ、
まあそんなそんな梶さんでした。
はい、梶ゆうくんでした。
はい、トンさん、トンさんの第3位、
僕はですね、浮田悠馬くん。
ああ、ゆうまくん。おー、ミックスだ。
偶然にも。
偶然にも、立花兄弟が、ここで。
いや、僕はたどり由があって、はい、まあ、なんで、いろんなコンテンツを見ていく中で、まあ、ゆうまくんがちょっとずつ出てくる。本。
はいはいはいはい、
はい。僕はどっちかっていうと、その声優、アニメとか見てほえっていうよりも本人から知ったんで。
ああ、はい。
で、なんか、結構、あと、このアニメとかを抜いてきて、まあ、ちょくちょく主役とかをやってるじゃないですか。
うん、そうですね。
そうそう、その時にはやっぱりユマくんいいなと。
ああ、いいですね。
なんかこの本人だけ出てるメディアの時はなんかどっちかというとなんていうんでしょうね、こうなんか軽いという軽いそうな感じのノリがあるんですけど、やっぱりちゃんと演技するとかっこいいし。
うん。ああ、そうですね。まあまあ初めはもう本当にまあお姉ちゃんの七光というかなんかね。
まあまあまあまあまあまあ、
そんな風に思
った感じありましたけど、うん、そうそう。あとね、何よりやっぱこう本人が全部自分出てくる時に多分。まあ、本人は分かってるか分かってないからですけど、なんか愛される方法分かってるなっていう感じですよね。
なるほど。
おしゃべりとかもすごく可愛らしい。お前自分がちょっと可愛いの分かってんだろうみたいな。
ああ、いいですね、そういうの。
まあまあ彼もね、こうあんまりあの触れることは多分良くないですけど、結構ね、あの浮き名を流してるので、ね、いろんなところで。はい。それもちょっと分かる気がするんですよね。
お、立花兄弟はすごいな、プレイボーイだな。
いやでもそう、僕なんかね、それこそあの。お姉ちゃんの教育もあって年上の女性には好かれそうだなっていう。
ああ、なるほど。
結構そのね、あのそういうことをあの言われたらしいので学生時代に。なんかそういうところだ、なんかこうチャラチャラするだけでなんか女性に対してはしっかりしてそうで、ね、なんかね、まあ、うん、まあまあでも普通にかっこいいし。
うん、
でこうね、こうちょっとまあね、あの結構主役の男の子やる時もかっこいい、かっこよくてちゃんと出てきて。
はいはい。
っていうのもあって、もう覚えちゃえば結構好きな、好きってなんかそれこそが本人が番組を出てるときにちょっと見ちゃう。あ、うん、また出てる。なんか ラジオとかもそうですけど。
はいはいはい。
うん、なんか、ああ、出てるから、なんか、ああ、うまく出てるんだからちょっと見ようって。
はあ、なるほど。
いいのさせてくれますね。はい。
あ、なるほど。以上ですかね。
はい、以上です。
じゃあちょっと、次、2位ですか。
はい。あ、記録の2位は。
はい、2位は、じゃあ、僕の2位は、木村すばる。
ああ、まあ、ちょっと、僕予想してましたね。
来るなと。
出てくるだろうなって。出てくるだろうなって。出てくるだろう。
今年は赤丸急上昇ですよ。
ねえ。
もうヒプノシスマイクですね。
ねえ。
もう本当に彼の、その、功績ってすごいじゃないですか。声優界から、ラップ、
うん、まあそうですね、
ヒップホップへの架け橋というか。
うん。
すごくなんか、精力的に、自分でラップとかね、作って。
まあね、それこそ世間のイメージではやっぱりお茶の間で言うとね、ドラえもんのイメージがあります
から。ジャイアンっていうイメージですけどね。
そうそうそう。だからあれじゃないですか、なんか今回あのヒップ、ね、プロレスマイクでなんか、その、なんて言うでしょう、聞か、なんかヒップホップ聞かない子も聞き出したんじゃないかなと思うぐらい。
そうですね。
うん。
いや、本当にヒプノシスマイクの影響力ってすげえなって。
うん。
ラップ好きが増えたなっていう。
あとなんかそのラップ歌いますっていうの本人のキャラとも合ってますよね、だいぶいいですよね。
本当に。
うん。なんか。
なんか全然無理してない感じがね、
うん、
して、でそれでまあ木村すばる、まあまあまあまあそのね、トノさんにも前に言いましたけどね、町遊びの時とかもTikTok やってたりするんですよね、うん、あれの動画とかちょっと見たことあるんですけど、わ面白いなってい
う、
うん、木村すばるがいるんだったら俺 TikTok アカウント作っちゃおうかなぐらい
言ってましたね、なんかね、それがなんかそれあれだな、女の子っぽいな。
僕の中の乙女がそう。
乙女心出てますね。
出てますね。そういう感じのことを思ったりもしつつ、昔から僕ヒップホップ好きだったりするんで、 B-boy なんでね。B-boy 感なさいないなっていう。
わかんないな。全然まあ。
本当にそういうねのはあるんで。
まあ確かにね、木村君。
木村すばる君はいいなという。話です。はい。はい、なんかじゃあ、遠野さんの第2位。
僕は第2位はね、下の名前ごめんなさい。あ、島崎信長君です。
ああ、信長君。はいはいはい。
はいはい。 僕はどっちかっていうとアニメで見て、
はいはいはい、
なんかすごいいい演技だなというか、いい声してるなと思って。
何で知ったんですか？
そんなにその主役級とか言うじゃない子ですね。それこそあの子はどうせ深夜アニメ系の美少女アニメ系の2番目の役をすごいやってる時期があって、
はいはいはい、
なんかしっかりした役からおちゃらけた役まで全部できて、すごいいいか、この人面白いなっていう。奈良の小川君で。
ああ、確かに、はいはい
はい。はいはい。それが、それぐらいから好きになって、代表作って何なんですか、奈良
子。何なんですかね、本当にもうラブライバーという側面しか。
ああ、確かにそれもそうです。あとは、僕の中ではこうラジオを一緒にやってるんですけど、鈴木達彦にすごい愛されてるなっていう。
ああ、なるほど。島崎、ちょっと、調べてみますか、ウィキペディアで。
あ、でも世間的には黒子のバスケとかなんかな、おそらく。あ、
かもしれないですね。
うーん、
青になるんですね。
そう、ただこの僕が好きなその3年4年前ぐらいに結構その、はい、美少女アニメ系のモブの2番目役にめちゃくちゃ出てて、
はいはいはいはい、はい、
それがすごいなんかそれを見てなんかすごいなんて言うんでしょう、こういろんな役やれてて、その時だってなった時にこう本人が出るような番組を見た時に、なんかそのイメージと違ってすごいなんかちゃんとしてるというか、なんて言うんでしょうね、あ、いい男だなっていう、
はいはいは
い、すごいね、あれじゃないですか、自分 の, 好きなこともちゃんと表現を、表現というかその好きなこともちゃんと自分で好きだよって言えるし、
はい、
なんか人間としてすごいちゃんとしてるのかなっていう。
ああ、なるほど、そういうところを見てるんですね。
あとさっき の内田今子もそうですけど、この子もなんかすごい年上とかそのみんなに愛されそうなキャラクターしてるなっていうのが伝わってきて、
はい
はい、すごいいいなと思って。
なるほど。
男性なんかそういう、僕の個人のイメージが男性そういう人多いんだ、特に若手というかこのぐらいの年齢の人たちは。
ああ、確かに。そうですね。まあそんな、そんな感じですかね。
そう、僕はそう、どっちかというとその、そういう感じですね。
しかも信長君、
まあ、あとはなんかこう乙女の気持ちになると家なんか同居とかして家帰って、あの笑顔があったらちょっと仕事頑張ろうかなっていう。
ああ、なるほど。
わかります、うん、いいじゃないですか、まあ、
ちょっとまあそんな島崎信長くんでした、うん、
はい
、はい、じゃあ僕も第1位ですか。
はい、
1位はね、まあ何人が予想してたかわかんないですけど
、はい、
津田健次郎さんです。
あー、でも津田さんもね、いいね、津田さんもいいですね。
津田さんいいですね。もうやっぱまあ去年からなんか徐々にっていう感じだったんですけど
はいはいはい、
あ、もう津田さんのラジオをいろいろ聞いちゃうっていうね感じで、やっぱり声がいい、
やっぱり一番好きなものの中でのラジオは外せない、
外せないですね外せないんですけど、
ありがとうございます。
あと舞台の経験とかもすごく多くて、すごいで自分でシナリオとかも書かれたりとかすると
、多彩なんですね。
なんですよ、津田さんすごいなっていう。この方の喋ってることっていうのがで、なんかこう、わー、割とイケメンなのに、そのなんていうの、なんていうんですかね、自分をモテてるという感じで、あんまり言わない感じ、自分を、
うん、その
なんだろう、昔男子校だったとかね、モテなかったみたいなこととかね言ってたりして、なんか モテないアピールをする変な話だけど、うん、なんかこう、そんなご謙遜なさらずにみたいなねこと
あと僕なんかイメージだと、津田さんなんか地上波のとか BS とかでよくなんかナレーション、ドキュメント系のナレーションやってることが多いんですよ。
はあ、
僕それがね、それすごい好きで。
なるほど。
僕がその好きなスポーツ番組があるんですけど、でそのスポーツドキュメント番組なんか毎月1回ぐらい放送してるんですけど、それで、はい、なんか僕が好きな人の紹介があって、それ見ようと思って、なんかこのナレーションすげえ入ってくるなと思って、それ多分津田健次郎ですね、毎回。それがすごい良くて、
津田さんのナレーションっていいですね。
そう、なんか重い話はちゃんと重くやってくれて、なんかその僕がそれね見たやつは、そのなんて言うんでしょう、そのお金がなくて選手やめなきゃいけないっていう人がいて、
はい、
それをなんか再起するために、なんかみんなで頑張って資金集めして、もう一回俺は晴れの舞台に立ちたいんだみたいなやつのドキュメントやったんですけど、僕が好きな
津田選手、
なんかその暗い部分ともう一回再起して明るくやっていこうっていう部分をすごいちゃんと表現してくれて、なんかすごい入ってきますね、ナレーションとして。
なるほど。
でパッて一番最後のエンディング見たら、あ、これ津田健次郎なんだ。なんか僕が知ってる津田さんってアニメだとどっちかっていうと、そのちょっとやっぱ年上の役とか、
そうですね。
あと年上の役なんだけどちょっとおちゃらけてる役が多くて、なんかああいうなんか しっかりとしたものをやるイメージじゃなくて、
はいはいはい、
ああ津田さんなんだ、ちょっとびっくりしました。
なるほど、そうですね、
はい、
津田さんって昔ね遊戯王の海馬っていうイメージがすごくあるんでしょうけどね、だその世代によっては、
まあまあそうですよね、
あんまその時は意識してなかったんですけどね自分も、うん、まさかこんな感じで、うん、まだ現役でねすごいずっとやってらっしゃってすごいなっていうふうなことに思いますね、うん、まあ、そんな津田さんでございましたけど、
うん、はい、
はい、じゃあトーンさんの第1位を、
僕の1位はですねもう完全趣味やってます、
はい、
谷山貴章です。
貴章さん、
キーヤンです。
ああ、グランロデオ、
はい、
あー CD とかもお持ちで、
僕はもう好きなんでグランロデオ、まあもともとね谷山貴章出会ったのはもういつですか、下手したらもう10年、
うん、
10年15年20年ぐらいじゃないですか、ほんと15年ぐらいだから、それこそ君がらの上のアニメですよね、主人公の役、まあ、あれが代表作というか、まあ、初期の代表作で、
はいはいはいはい
はいはい、であのアニメで歌も歌ってて結局グランルールにつながってるんで、その時からすごい好きで、でその頃はあんまり本人は私とつながってるけど、まあ、それこそ、ね、グランルールでやり始めてって本人が出た時に、まあ、あの人もそうなんですけど、この見た目もそうですし、なんかおしゃべりもなんか、まあ、調子こきじゃないですか、
はいはい、
面白くおしゃべりなさって、全然けどやっぱすごい演技はちゃんと、まあ、それこそ、ね、今まあ、女の子がハマってるようなね、それこそ男性アイドル系アニメほぼ出てますし、歌うまいんで、
確かに、はい、
で、うん、ね、一人でおしゃべりもできるし、あといろんな人からでもあの人もすごいなんか全体温な感じが、うん、いいんですよね。なんかあとは僕キアヌに関してもすごい、なんかその自分をちゃんとなんか持ってるんだけど、やっぱり相手に回しておしゃべるし、相手のゲストのなんか面白いのを引き出すために自分のキャラも捨てれるしみたいな、
はいはいはいはい、
すごいちゃんと相手のことを思ってて対応してるんでしてるんだなっていう、
うん、
まあ、あとはその特に、ね、まあ、年齢が年齢なんで結構後輩の、ね、男性さんとかに、ね、なんかゲスト来たりとかすると、やっぱりみんなを可愛がってるんだなっていうのがすごい伝わって、いい兄貴だなっていう、
なるほど、
そうそう、ね、たまにこうおちゃめなとこもあって、
うん、
すごいいいですね、大学生。
さ、
本当初期の頃はね、本当潜在写真が犯罪者って言われてましたけど。
そうなんですね。
役中みたいな。
谷垣翔さんも追っかけてないんで、今何やってるんだろうっていう感じなんですよね、自分としては。
まあ正直あんまりアニメに出てないよね、やっぱ。
うん、
グランドデオのものが多いので。
はいはいはい。
まあ、ただこのグランドデオ、まあ、僕ファンなんであれですけど、いろんなね、結構地元に凱旋してライブやったりとか。あの人も山口県出身なんでね、数少ない山口県出身の有名人なので、
はい
はい、うん、それこそ地元ライブやった時になんか地元の遊園地みたいなところに、
うん、
まあ、市と協力してなんか地元の遊園地のなんかグランロデオ仕様に変えたりとか、
はいはい、
そういう結構あと、まあ、グランロデオ結構テレビ番組の不定期で結構やったりして、そういうのでやってるライブもねやったりしてるんで、まあ、下手したらなんか金谷に関してはアニメ見てないけど、まあ、グランロデオとして好きなっていう方は結構いるんじゃないかなと思いますけど、
ああ確かに音楽性とかアーティスト性
とか、まあ、その中で それこそここ最近だとね、うん、その中のイメージがあってマジラブとかやっちゃってるんで、
はいはいはい、
それは逆に面白いですね、かっこいいグランロデオの金谷じゃなくてアイドルをやるっていう、
はははは、
そうそうそうそう、
なるほど、
パンパンでステージに立つんだろうと思って。そうそう。だからなんかね、そういうこと、そういうイメージも最近はね、高2、3年はね、あるんで、そういう方面で知ってくれてる人も多いんじゃないかなと思いますけど。だから、まあ、それこそあの人の場合は、お前何屋さんだっていう男は多いですよね。
はいはいはい。
そうそう。まあ、昔から好きですね、なんか。人間としてすごいいいなと思って。
そうですね、じゃあまあそんな感じで皆さんの、ね、ベスト3もね聞いてみたいんですけどね、
そうそう、まあ、どんなもんなんでしょうね、うん、結構あると思うんですよね、なんか結構ここ最近そうなんですけど、まあそれこそ僕らが名前を挙げたような人たちもそうなんですけど、結構このなんていうのこの 2,3 年とかの深夜の要はいわゆる美少女アニメ系原作系のアニメってあるじゃないですか、
はいはい、
の主人公の役をやってる人結構見て若手の声優さんで、そこからっていうのが多いので結構、
はい、
まあ、全然その間口が女性向けの意味じゃなくても全然そう、まあ、男性とかその普通に見てたらこの人こういう人なんだすごいいいなっていうのはありそうですよね意外と。
はいはいはい、
うん、
そうですね。あとはまあまあ僕は惜しくも辞典というかねちょっと、いたりするんですけどランク外惜しくもランク外は松岡芳津
君。俺それ入ってた、俺4位だ、
4位だった
松岡君いいんだよ、松岡君もいいからいいんだよ。
もう僕も4位ですね、
うん、
料理ができるっていうのは彼、うん、
そこと松岡君なんてあれじゃないかその、ね、男性向けアニメそれこそソーダートオンラインとかで、
はい、
ですっごい名前を知れたんだけど、
うん、
であの意外と女性ファンは知らないような感じは。
確かにそうですね、
うん、男性ファンは多分こ、まあ、本人めちゃくちゃ面白いしね、いいなんかいい役なんで、
すごくいい逸材だなっていう、
うん、
思うんですよね。
そう、どうなんでしょうね、僕らあんまりその、ね、知らないんですけど、今男性声優で誰が一番ファン層多いのかな。
すごいね、やっぱその神谷さんじゃないですか、神谷博士
とか
小野大輔とか、
あとマモーとかかな、大体。
ああ、マモーね、
地
蔵人間、
ま
あ、ルパン
宮野君とかで
ボケましたね、
うん、
そうですかね、そうですよね。やっぱああいうとこって結婚してもね、宮野さんとかね、
うん、
人気が衰えないって感じですよね。
まああとあれじゃないですか、高知県代表としては小野 D を
やっぱ小野 D を推したいですとね、
うん、
うん、今度また高知でイベントやりますからね、モノディ。
ああ、あとなんか全然あれですけど、今週のニュースありますよ、あの、神谷さんが出た、あの、あれが NHK の番組が映像化されるという。
神谷さんが出た、プロフェッショナルですか。
そう、プロフェッショナルが映像化されるという、担当製品化するっていう、珍しい NHK
の DVD。
相当、そう、相当あの回、やっぱしょうがなかった
ですね。やっぱそうですよ、僕も録画しておいてますもん。プロフェッショナル、仕事の流儀。まあ、そうですよね。
まあ。ベテランで言うと若い子だと最近誰が人気なのかな。
若い子で人気ですか、どうなんですかね。まあでもそれこそヒプノシスマイクあたりがメンバーあたりが
若い、あのでもあれはだいぶみんな若いね。あとなんかどうかな、若いと、まあ、木村良平くんとかかな。
あ、木村良平くんもそうですよね、今度コーチですよ、ね、木村良平くん
、まあ、あとはそれこそお茶の間で言うと、まああれじゃないですか、それこそ一応お茶の間で活躍していたっていう表現が正しいですけど、花江夏樹くんとか、
ああ、おはスタ、
おはスタ、
うん、
あの辺の、あの辺が今ちょうど中間地点ぐらいなのかな、その
そう、もう中堅
の枠では中堅になってますよね、どんどん、うん、
そうですね、
まあ、あとはそうか、それだとあと逢坂良太くんとか、あの辺か、
そうですね、
うん、それこそね、あの中村雄一とか水田さんとかはもうちょっと全然上だもんな、
ベテランですね、
もうベテランだ、うん、それ以上若い子はもうあんまり知らないけど、
ああ、そうですね、
でも男性性の若い人も多いですよね、男性出てくる、うん、いろんなところに、
とでも畑中タスクとかじゃないですか、どうですか、
ああだろうね、
あそことかもちょっとね、
まあ、言うてその女性声優の話を何回かこの番組でしたことなんですけど、なんか男性声優はだんだん消費型になってる感じが、
ああ。
しないでもないという、
男性声優もちょっと多くなりつつあるんですかね、
まあありますよね、多いと思います、それは。
あとはそうね、天崎浩平とかもそうですね、
ああ、そういうなんか君から聞きますね、男
の僕がよく言いますけど、まあヒプノシスマイクの同じ池袋ディビジョンなんで、
うん、なんでまあまあ、
うん、
まあ、皆さんはどうなんですかね、
どうなんですかね。あと多分トーンさん知らないかなっていうので言うと、僕ちょっと知ってる声優で古畑圭介っていう人
が、全然知らない、名前も聞いたことない、
もうこの人はね、事務所がソニーなんですけどね、ソニーミュージックです
はいはいはい、
でもなんかこうウィキペディア見た感じだと9月末で契約満了って書いてますけど
ああもうあなんかあったのか、
ね、終わっちゃうんですかね。でアイドルマスターサイド M に出てたっていうね、
あ、
今サイド M とか主に舞台とかやってる人なんですけど、でもこれまたあの温泉でラジオやっててこの人、
うん、
割とねすごく乙女というか、
あ、
化粧とかするんですよ自分で、
結構若い年、若いんだ
よな、若いの、いや若くも20代後半っぽいんです、
あ、まあ、でも若いでしょ、
若いですかね、まあまあまあ、
うん、
た後輩なんかまあまあ年齢をもう妖精なんでみたいな感じのことを言ってるんで、
いやでもいいよ、そういういいじゃないですか、キャラとしてい
いキャラクターだと。例えばネイルとかやったりとか、
そうそう、
本当にその化粧やったり服とか自分でコーディネートしたりとか、うん、お気に入りのブランドがあったりとか、
まあまあ今時のことなんですよね。
すごくあの、まあ、割とね、女子受けがいいというのもあれ、
まあ良さそうですよね、確かに。
でもすごい、まあ、キャラクター
なんで、声優界にはあの下野紘っていう本当の妖精がいるのでなかなか勝てない
です。まあまあそうですよね。
永遠の童貞と呼ばれてる、うん、永遠の妖精なんですあれは。
そうですね。
本当に
あれはもう
未だに
あれは勝てないですね。
勝てないんで、そう、
まあそんなね、みんな目指せ下野紘っていう。
まあ、でも下野さんもね、菊さんも長いですからね、歴が。言うて、それこそ最近なんかどっちかというとラジオパーソナリティのイメージが高いですけど、下野さんもね、あの、スタートが結構優秀なんでね、いきなり主役なんで。
そうですね、下野さんといえば思い出しますイベント、温泉祭りがあるんですよ、今年も。来年。
あ、そう。
2月の2日日曜日なんですけど。
はいはい。
なんか予定開けときます？
いや、俺は行かないです
よ。行かないですか？松井さんが来ても行かないですか？
俺は温泉に対するその、モチベーション全然ないよね。
いやーこれどうしようかなってちょっと迷ってます。
君は言ってください。
ユミリアイナ、津田健次郎あたりが出るならうーんって感じですか。
どんな麻雀やん。
ドラが
ドラが乗ったら行くかなみたいな、
その役待ちで。
いや、まあ、まあ君は行っても楽しめると思うんで、ここはなかなか、
そうですね、
あれなんで、
はいはいはい
はい、
ね、でもまあまあその話また戻しますか、任天堂ダイレクトに戻しますか。
はい、
桃鉄が出るっていう、
あ、出ますね、桃鉄は
僕はちょっとあの、興味はありますけども、
オンラインできたのは、
オンライン途中で切ったりとかやられそうなんで怖いなって
思
って、
はら、そうだよね、それができたらすごい面白いね、腹立って
絶対なんかブッチするやついるだろうなって。
ね、そう、
これちょっとね、3年間ずっとオンラインとかって難しいですよ。でも
いやでもやり、でも4人とかでやオンラインやれたら朝までやっちゃうでしょ。
それやりたいですよ。やりたいです、
面白いでしょ絶対。
だフレンド限定とか、
あ、そういうの大事ですよね。
なるべくそういう制限ありだったらいけんじゃないかなとは思いますけど、
まあただ個人的にああいうゲームでまだあの、まあ桃鉄はまだそんなに怒らないかなって。僕あのイタストをすごいやってる時あって、
はいはいはい、
いたすとね、マジでコントローラー投げたくなる。
あれ、本当にあの、勝ち筋が見えない。
そう。いたすとはね、マジでやばい。
本当に。
考えたら、桃鉄なんてまだ優しい方なんで。
あの、サイコロの目で本当に左右されますよね、あれって。
いたすとの左右が増えた時の腹立ちが半端ないからね。まあ、でもね、任天堂もね、まあ、いろいろゲームが出るということで。
ねえ、そうですね。
はい。
まあ、そんな感じですけども。あと、そうですね。ですかね、でも喋ること、
まあまあ
まあそうですね、
今回のお題はお題はこういう感じで、
で、あ、そうか、次回のお題とかも決めときます、なんだったら持ち込みという
か、次回のお題まではちょっと考えてないですけど、なんかあります、
僕
なんか
あの ここまでパクリできてるじゃないですか。
はい、あ、パクリきます、
僕もちょっとパクリたいなと思って、
パクリたい1グランプリなんで、次もパクリたいと。
鷲崎さんと藤田さんのグレパラジオってところで、はいはい、あのやってたのが、
そのわけの分からない名称のラジオですね。
あのラジオを聞き始めたきっかけみたいな。
ああ、それはあの、なんて言うんでしょうね、アキロ君掘っていいんですかって言われ
る。掘っていいってどういうことですか。
いや、あなたとラジオってこう結構はなんて言うんでしょう。僕の中で、あの、秋色と女と秋色とラジオっていうのは、あの、なんか、あんま良くない話題の気がする。
良くない話題。
なんか、暗い雰囲気になるんじゃないかっていう、すごい懸念が。
僕マイナスにはならないと思いますよね。
それならいいですけど。
うん、あ、まあ、そんな、あんま、対して、きっかけ、触りだけだったら全然、みたいな。
あ、触りだけ、その後はちょっとだいぶ、
ね、投稿し始めるとちょっとっていう
か。沼にはまってるんで、沼っていうかもう、あの、薬ずっと何十年間も薬抜けてないんで、
お薬処方し続けるみたいな。
そうそう、本当、
本当になんていうかね、今のラジオ聞きは本当にあの自分の頭でマイナスを考えちゃうから、それを紛らわすために聞いてるみたいなとこありますからね。 自分一人で何もぼーっと無音でなんかいると、
うん、
マイナスを考えちゃうから増幅する前に増幅する前になんか逃げるために他の人の話を聞きたいっていう
そうですね、この今回の放送でこれを聞いてもらって、次回の放送でまだその気持ちがなかった頃ラジオを聞いたところは明君の意見が聞けると、
あと遠野さんのきっかけとかもね、
ここはね多分明君と360度と坂口は戻っちゃう、180度違うところかもしれない、
違うところから、まあ、はい、そういう話とかもできたらなという予告をちょっと、じゃあ次回、
はい、
ラジオ好きになったきっかけというか、
きっかけ、確かに僕らラジオが好きです、
ラジオに触れたところからみたいな、
そうですね、何に触れたかっていうのが大事ですからね、
ファーストコンタクトはどんなものかっていうね、
うん、そう、確かに、
まあそういう、なぜ私たちはラジオ好きになったのかみたいなルーツにね、
そう、ラジオ好きになった上に今ラジオやってますから、
うん、ミイラ取りがミイラみたいな、
そうですよ、まあまあ
そういう
ところ、ね、確かに前回次回いいかもしれません、その話も
ね、そういう掘り下げ
は、まあもちろん特典は、特典はあったら特典は話します
よ、全然特典は全然募集してるんで、
まあ、まあ、今月は特典もなしということも可能性が出てでかそうなんで、うん、
なんか出てこないんでね、うん、
はい
催促してるんですけどね、
催促はしてますけど、まあまあそういう感じで、じゃあ次回はそういうお話をしましょうという、
はい、そういう話をできたらいいですねって感じで、
はい、あとこの今回の番組で冒頭に出た、あなたは酔っ払って記憶をなくしたことがありますかっていう問いに対して、僕は6月の頭に記憶をなくしています。
あ、最近じゃないですか。
はい、名古屋に飲みに行って名古屋で遭難してますね。
遭難、
名古屋で遭難して、地下鉄に乗って、もう酔っ払って記憶覚えてなくて、逆に乗って終電で名古屋ドーム前まで矢田まで行って、はい、うん、で遭難してる。
それは何ですか、起こされたんですか、駅員に。
あ、送られました。終電ですよ。
あ、
パッと起きたら、ね、名古屋ドーム前やだって、まるとおりやだ、名古屋ドームの最寄り駅なんですけど、出口が2箇所3箇所あって、名古屋ドームじゃない方の出口に出て、初めここどこやねんと思って、
はい、
マジどこ、この、でもパッと見、パッと起きて、
はい、
電車が出されて、地上に出たら、パッと見て、あ、でも都会だからまだ大丈夫だなと思って、
うん、
田舎じゃなかった。JR 乗ってないんだろうかと思って。
ああ、なるほど。
だから助かりましたけど、久々にあれやっちゃいましたね。
やらかしましたか。
やらかしました
ね。ああ、そんな。よくそこまで飲みますねって思いますけど。
楽しいですよね。楽しかった、多分楽しかったんですよね。
ご機嫌に。
ご機嫌に。大体いつもご機嫌なんで。
ああ、なるほど。
っていうのがあります。
ありましたが、そういう、
はい、
感じですかね。
みんな気をつけましょう。
お酒はほどほどにっていう。
ほどに。
本当にもう、喉がね、やられてますけども。
次回まで直してください。
次回までね、直せるように頑張ります。
はい。
じゃあ、そんな感じで、じゃあエンディングいきましょうかね。
はい。
はい。そんな感じでエンディングなんですけども。まあ、あと何ですか、お知らせとかあるんですか。
お知らせ
お知らせ告知ないですか、大丈夫ですか。
特にないです。
あ、
特にないです。
まあ、僕からはじゃあガチャリックスピンよろしくお願いします。
あ、そういう告知ですか。
ちょっとね、僕自身の告知ではないんですけど、
特にじゃあ特にだったら来週もしかしたら収録できないかなっていう。
どうしました。
来週ちょっとまあ、もしかしたらワンチャンワンヨイがあれば行けますけど、ワンヨイがないところにいる可能性があるので。
土日ってことです。
はい、3連休ですよね。
ああ、そうですね。
旅行行こうかなと思って、ちょっとこのタイミングであれホテルとかにいればいいんですけど。
じゃあ、いや、まあまあいいです。平日でも別にっていう話なんですけど、はい、平日も無理ですか。
はい、平日はいいですけど、いつものこのね、収録タイミングっていうのが難しいかもしれない。
若干、まあ、ワンチャンしても、まあ、なんだったらワンちゃん、またこの最新回が配信された翌日ぐらいに収録とかも全然ね、まあ、やろうと思った
ら、まあ、っていう可能性がちょっと、まあ多分よっぽど旅行先に行ってても Wi-Fi 環境はあると思いますけど、
ね、
うん、まあ、ちょっと今札幌に行こうかなと思ってるんで。
は
いはいはい、なるほど。札幌行ったことないんで札幌行こうかな。
札幌、じゃあ札幌レポートもじゃあ次回。
もしかして分かんないですけど、札幌か熊本かどっちから行ったかなと思ってるんだな。
あ、なるほど、なるほど。
はい。
まあ、じゃあ、そんな感じですかね。
うん、まあ、あとはなんか、熊本に行くんだったら、
うん。
はい。なんかね、それこそ、ちょっとあの前に話題に上がりましたけど、なんか、北九州にちょっと行こうかなっていう。お前の代わりに謝りに行こうかな。
ああ、確かに。
はい。
それもね、また。
わかんない。わかんないですよね。わかんないですよ。わかんない。ギリギリはちょっと、あの、ホテルも何も取らなくて、あの、飛行機も取る気もないので。
あ、なるほど。
予定が未定なんでわかんないですけど、もしかしたらちょっと環境的に収録できない可能性もありますよっていうぐらいです。
なるほど。はい。了解しました。
はい。
まあ、そんな感じですかね。じゃあ、はい、まあ、そうですね。あんまり、あまりガチャエクスピンって言いすぎるのも良くないんで。
こんな、あ、自学表情ある。
そうですね。まあ、中野サンプラザでツアーファイナルぐらいですかね。10月14日。
あとはじゃあ僕も言って、西原殿に朝ドラに出ますので、ぜひよろしくお願いしますと。
ああ、ありましたね。はい、金髪でね。
あの、そう、あの金、年がいもなく金髪にしてって言われていましたけど、そういうことがありましたので、お願いします。
はい。そうですね、はい。朝ドラ、朝ドラってことは10月からですね。
そうですね。下手したら人生で初めて朝ドラ全部見るかもしれない。
ああ、アマちゃんとかも見てなかったですか？
見てない
じゃじゃじゃって。
アマちゃん見てないんですよ。部分的には知ってますよ。知ってますけど。見てないんですよ、アマちゃんとか。見ます？朝ドラとか。
朝ドラ見てましたよ、正直。あの、
すごい。
多部未華子が主演のやつ、なんだっけな、翼とかいうやつ見てました。
あ、すごいな。朝ドラを見る習慣があると。
あれ、話を追いかけたら、だんだんコミュニティ FM の話になってくるんですよ。
いや、そこもラジオ。え、もう全部ラジオ。
だから、コミュニティ FM の話だから、なんかこう、ラジオ好きとしては、ちょっとやっぱこう見てましたね。
全部ラジオ。
そうですね。
病気ぐらい全部ラジオ。
たまたまそうなっちゃうんですね。僕の行くとこ行くと
すごいんじゃん。渋滞するんじゃ、ラジオが。本当に。
ねえ、もう。
はよ、渋滞なくせやお前。何聞いてもラジオしか言わんのじゃ、お前は。
なんで千鳥なんで千鳥なんだよっていうね、話です。
いやいやいや、というわけで。
そんなこんなですね。
はい。
まあ、そんな感じで、メール募集します。
はい。
別のとだからね、アットマーク、やべえ。gmail.com まで。
むしろそこは千鳥にやってほしかったけど、今流れで。
あー、なるほど。
まあいいですけど。
よだれだこです。そっちの、大悟の方。
大悟
の。まさかの大悟の方でね。
大悟の方。タバコうまく吸いませんみたいな。我慢してませんみたいな。むちゃくちゃ面白いんだな、あれ見てると。
まあ、はい、そうなんだね。ぐらいですけども。まあ、今回体調も悪いんで、この辺で終わりたいと思います。
ガラガラなんで、ガラガラ。
ガラガラ。もう、喉も、閉店ガラガラってことね。
閉店ガラガラ。はい。
終わりたいと思います。しょうもない。
しょうがない。
第153回でございました。
はい。
お相手は秋広と。
どうでした？
それでは皆さん、さようなら。
はい。